ルカによる福音書の3章ですね。ルカによる福音書の3章ですけれども、今ルカによる福音書、ルカが書いた福音書をですね、この読んでいっていますが、この1章と2章で、まずバプテスマのヨハネが誕生をしたということと、イエス様ご自身が誕生されたということを見ていきました。で、そして3章からこの公の働きをですね、このしていく宣教の働きをしていく話が始まりますが、まずやはりバプテスマのヨハネの働きから始まるんですね。で、これはルカによる福音書の、だけではなくて、またマルコ、そしてヨハネも含めてですね、すべてがやはりこのヨハネの働きからイエス様の働きへと移行していく、移っていく、このことを記録してるんですよ。ということはイエス様の働きをこの受け入れるときにヨハネの働きが必ず必要だったということを表しています。今日出てくる言葉の基本キーワードがね、この道備え、主の道を備える、あるいはまっすぐにするですね。主の道を用意する、これをこのしていく。で、私たちがイエス様を受け入れる、イエス・キリストという方を受け入れてくださいという、言葉をですね聞くわけなんですけれども、その時に一体何それ、イエスを受け入れるって何なの、イエスを信じるって何なのと、いう疑問、あるいは、分からないというですね、話し声を、よく出るわけですよね。で、その道備えっていうのが必要なんだよと。で、その道備えが、もう一つキーワードがあって、悔い改めるっていう言葉が出てきます。で、これがわからないとイエス・キリストを信じるっていうのもわからないなんですよね。で、そのところを見て、いきます。で、このヨハネについて、この赤ちゃんとしてヨハネが生まれた時に父親ザカリアが予言をした、この子供について予言をした箇所が1章の76節と77節に書いてありまして、開かなくてもいいですね、私読みますので。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためであるとですね。罪の許しの救いの知識を与える、その道を備えるよ。そしてイエス様が実際に生まれた時にシメオンという人がやはり予言をして、2章の30節に私の目があなたの見救いを見たからです。やはり救いを見たと、イエス様、この赤ちゃんのイエス様を見て言ったんですよ。じゃあ何からの救いなのか、なんですよ、救いって言っても何からの救いなのか、何をもって救いを受けるのか。で、多くの人がわからない。で、これが、バプテスマのヨハネの働きを見ていくときに、救いを受け入れるこの重要な一歩を、見ることができるわけなんですね。で、3章の一節を見てください。3章の一節ですね、いいですか。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が、アラノでザカリアの子ヨハネに下ったと。ヨハネに神の言葉が下ったですね。自分の意見ではなく神の言葉が下ったと。で、その下った 歴史的な背景を今ここでルカが記しています。で、皇帝テベリオですね、このテベリオは皇帝アウグストを引き継いで皇帝になっているわけですね。イエス様が生まれた時にはアウグストですね、あのローマ帝国の始まりですよね、アウグストによってね、あのローマっていうのは共和国から、その前に共和国がありましたけれども、それが帝国になった時に、アウグストですが、その次テベリオが、皇帝になって、紀元後の29年ですね、この15年、第15年というのは29年のことです。けれどももちろんローマから皇帝は統治をしているわけであって、このいわゆるパレスチナの地方というんですか、あのイスラエルとその周辺ですね、そこを支配しているのは、ここに出てくる国主たちであります。で、イエス様が生まれた時は、ヘロデ大王がですね、ユダヤ人の王として入ってきました。皇帝にこの仲の良い、皇帝に尽くしていた、彼自身はユダヤ人じゃないんですけど、イドマヤ人なんですけれども、ユダヤ教に改宗してですね、王様としてそこで支配をしていたわけなんですね。で、その、ヘロデのが死んだ後に息子たちにこのそれぞれのこの地方 地域にこの分かれたんですね。この聖書のね、あのこの地図を持っていらっしゃる方は、このキリストの時代のパレスチナというところを見てご覧になると、その地方が書いてあるんですけれども、あのまあ、あの後でねお見せすることもできるかもしれませんが、この分かれて、この今ここに書いてある人たちが、まあ、ヘロデっていうのに書いて、ガリラヤの国主って書いて、ヘロデアンティパスのことですね。このヘロデ大王のことではなくて。で、非常にこの複雑であります。で、ユダヤのにおいてだけは、この総督、ポンティオピラトって、これローマ人なんですよね。で、なんでかというと、この、もともとヘロデの、一人、なんだっけかな。アルケラオスっていう人が君臨してたんですけども、まあ、彼が追放されたんですね。で、追放されて、ローマの直轄の属州にこのユダヤの地方がなって、ピラトが総督だったと。これがイエス様が十字架にあの判決を下すですね、あのピラトなわけなんですね。で、今ね、この歴史的な背景をね、こう話しましたけれども、なんかちょっと退屈だったですよね。分からなかった、さっぱり分からなかったと思いますね。でもすごく今、なんでこれわざわざ説明したかというとね、非常に大事なんですね。時が満ちたっていうことを話したいんです。日本はとっても平和な国です。で、まあ税金といってもですね、消費税が、4月から何パーセントでしたっけ ?8 になるんでしたっけ。でね、もう 8% になるのか。なんて言ってますけど、ローマの時代なんて、もう税金から税金でもうめちゃくちゃですよ。もういろんなところで税金が取られて、で、あるところに移動すると、私たち住民票をですね、ちょっと抜いて、また入れればいいだけの話なんですけど、そこでも税金が取られるとかですね。そして、その独裁者ですよね、簡単に言うと皇帝は。もう神として崇められていました。主として崇められていました。彼が何かしようと思ったら、皆が動かなければいけないわけです。で、それで、前回、イエス様がですね、お生まれになるときに満月、本当に臨月だったマリアがですね、もう強制、ほぼ強制的な状態で、この自分の、このヨセフの生まれ故郷、ベツレヘムに動かなければいけなかったと。で、宿がいっぱいで、それで洞窟のですね、家畜小屋でお生まれ、産んだわけですよ。過酷でしょ、すごく。でもそれは文句言えないんですよね。で、ローマに対して、この独立しようとしたらですね、反逆罪で十字架刑。イエス様の十字架といったのはアクセサリーになってますけれども、あれは十字架刑でですね、反逆したらですね、一番このむごたらしい方法で死んでいかなければいけないわけなんですよね。で、それを人々の大通りのところで見せたわけですね。わんさかあったわけですよ、その十字架が。で、そのような状況で、で、これがですね、聖書の言葉っていうのは、これが、ローマの時代っていうのも実は、紀元前の500何年だったっけかな。あの時代はね、589、そうですね、600年ぐらいって考えてください。紀元前のですね、で、600年ぐらい前にですね、このバビロンの王、今のイラクにあった大きなバビロンの王ですね、そこ彼が夢を見て、で、それをダニエルという人が解き明かしをして、で、そこで一人の人の像が出てきてですね、 でそのここあの金属でできてるんですけれども、ここの部分が
ここ
っていう膝足の部分がですね鉄でできてるんですよ。鉄でそれはローマを表してたんです。もうその時から予言が与えられていたんです。もう600年ぐらい前から。でそしてそれ民をですねもう鉄のようにねこう噛み砕くような感じでこう制圧していく、その予言がすでにありました。でそういう中でそのローマがそのあらゆる民族を征服していく中で、このヘロデというユダヤ人でもない人がですね、こう皇帝と仲良くなって、そしてここを支配しているという状態で、もう複雑極まりない、こうめちゃくちゃな状態であります。で私たち本当に日本って、まあ、平和ボケってよく言われますけれども、まあ、事実平和ボケだと思いますよね。日本人が単一民族だって言ったらどうですか。傷つく人が2つ、います。2つあります。アイネの方と沖縄の人ですよね。違う人たちでした。沖縄も琉球王国でしたよね。今でも琉球語を話す人はたくさんいますですね。だからそういう背景があるわけでしょ。で実は今の歴史問題とかもいろいろあるし、まあいくら平和な日本といってもいろいろとその民族であるとか社会的な背景であるとかで、その日本よりももうはるかに10倍も20倍ももう人権なんていうのはないと等しいような状況の中にいて、ユダヤ人はメシア救い主を信じたんですよね。でその信じてた時にこのもう我慢できないということで、この神様が与えられている言葉に従ってこの救いを求めていったわけですよ。である人はもう世捨て人になっていたんです。このエッセネ派といって司会のところに行ってですね共同体になっていって、ある人はこのローマと現実的にうまくやって、こう今なんていうのかな、政治家みたいなもんですよね。そして神殿礼拝が守られる、これサドカイ派っていうんですね。である人はもう立法をきちんと守って、そして異邦人の影響から守ろうと言って、これパリサイ派っていうんですよ、ね、といってみんなこうやっていろいろ努力してたんです。今もやりどころがなくなってますね。例えばもう反原発運動とかですね、なんだかこれダメだ、いや違くてやっぱりもうなんだ私たちは強くならなければいけないとかですね、いろいろと政治の話も出てくるわけでしょ。そしてもう社会問題ではいろんなものがもうワンセが出てきて、でこれもユダヤの人たちも全く同じだったんですね。でその時に神の言葉が与えられた。ここまで説明したかったんですねここまで説明しないとわからないと思うんです。なんだろうなこれ書いてあってってなるかと思うんです。でこの時に神の言葉が与えられました。で本当はここでね、ここで神の言葉っていう言葉がギリシャ語には2つあって、書かれた言葉のロゴスっていう言葉と、あとは語られている言葉のレーマっていう言葉があるんですけども、こちらレーマが使われています。だから生きて語られていく言葉、つまりこの旧約聖書じゃなくて新たに神様語ってくださる言葉として書いてあるんですね。マラキっていうのが一番最後の預言者で、紀元前の400年ぐらいだから、もう400年経って初めてここで言葉が与えられたわけなんです。で当の宗教をやっている人たち、この神の言葉をきちんと管理しているはずの人たちが、今言ったサドカイ派のアンナスとカヤパが大祭司と書いてます。でここも結構えぐい、宗教的に腐敗してたっていうか、このローマとどうやってやりくりするか、アンナスっていう人が大祭司だったんですけど、カヤパがそのローマからこうやりなさいっていうふうに言われた人なんですよね。でもユダヤ人の間ではアンナス、これ義理のお父さんなんですけど、アンナスがね、で彼が、結局ユダヤ人の中では認められてる大祭司で、でも正式にはカヤパだったっていう、なんか複雑な状況があるわけなんです。これだけ聞いてもね、あもう宗教やだなってなるよね、宗教やだな。その時にユダヤ人も同じように感じたんだよ。ユダヤ人も同じように、そこで神の言葉があった、しかもレーマだった実際にそこで生きている言葉として語られていったわけなんです。荒野から現れたと書いてます。荒野から具体的にはこのエルサレムから東に行って、ヨルダン川視界のところに行くんですね。このユダの荒野っていうのがあります。でそこの荒野に行くとですね、一度視界に行ってみてください。視界に肌がすべすべします。 いわゆる温泉ですね、ミネラルが4分の1含まれてるんですね、鉱物が。もう、いわゆるエステ、もう自然エステの世界です。実際にヨーロッパの人ってあそこに避寒地でこう行くわけですよ。でそこで空気がね、すごい低いんですね、この世界で一番低い陸地なんですね。水面下をヘリコプターが飛べるっていう、つまり一番低いところが400何メートルっていうね、マイナス。だから空気が、酸素が濃いんですよ。そして何もない、綺麗なの。だから神様のことを考えるのに最適なんだよ。でそこにいるとみんななんか霊的な気分になるんだけど、これちょっとね、外に出るとまたなんかイヤイヤし始めてですね。でもそこでやっぱり荒野というところはね、みんな過酷だと思う、実際に過酷なんですが、私もね、行ったことあるんですよね、エジプトのシナイ半島とか行ったんですけども、綺麗なんですよ。住めないから公害がないの、全然。神様の声を聞ける、まあ、今で日本で言うと、まあ山にこもってなんかこうちょっとね、神様のこと考えるとかね。でそれで彼も言葉が与えられたわけなんですね。で次に、その時に、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。ヨルダン川のほとり、先ほど言いましたように、このユダの荒野っていうところに、このヨルダン川あります。このガリラヤ湖があって、そして視界があって、でガリラヤ湖からこうちょうどこう南に下っているのがヨルダン川 でそのヨルダン川のところを地方に行ったんですね。でヨハネはこの生まれる前にお父さんザカリアに、天使ガブリエルが、彼はエリアの霊と力で主の前振りをするっていうふうにこう言われたわけです。エリア自身ではないんですけど、エリアの霊と力によってとこう言ったんですね。イスラエルが堕落していた時に、王に向かってはっきりと裁きがあるよと、これから雨が降らないよ、3年半ですか、雨が降らないよと言ったあのエリアです。そしてバールの預言者と対決して火を降らせたですね、彼のことですけど、で彼がその死なないで天に昇ったの覚えてますか。弟子エリシャがいて、一緒にエリコに行ってですね、そして街灯を脱いで、それをヨルダン川にこの叩いたら分かれてですね、そして乾いたところを渡ったっていうのを覚えてらっしゃるでしょうか。そして火の戦車に乗って上げられたっていう話ですよね。で同じそのヨルダン川、そしてもっと遡ると、そのヨルダン川が同じように分かれてせき止められて、イスラエルの民がヨシュアが、ね、渡ってって神様の約束がそこから始まったんですね。だからユダヤ人にとってはもうすごい、こう、なんていうんですかね、ヨルダン川で神様のこの言葉が現れたということで、新たな時代に入ったんだということが分かったんですよ。ですね。で、それで今、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを、と言っていてんですね。はい。バプテスマっていう言葉をね、難しく考えないでください。まあ、洗礼と訳されている日本、まあ、洗礼と聞くと分かりますよね。何々の洗礼を受けるっていうじゃないですか。あれでいいんですよ、その意味合いとしては。どっぷり浸かるという意味なんです、もともとが。どっぷーんと、ね、水浸かりましたよね、バプテスマ、浸かるっていう意味なんですね。で罪が許されると悔い改めのバプテスマを説いたとあります。悔い改めに浸かる、真心から悔い改めるという、そういうこの説教をしたんです。自分自身のことを悔いて真剣に神を求める、でこれがいいですか、福音の始まりなんだと言います。良い知らせの始まりなんだと言います。18節にヨハネが 18節かな、そうですね、民衆に福音を知らせたと言ってますけれども、これが福音の始まりというか道備えって言ってもいいかもしれません。ヨハネだけでは救われないんです、ね、次回学びますけれども、ヨハネは道備えしただけなんですね。イエス様が救ってくださいますが、でもまず悔い改めがなければイエス様を受け入れることさえできないわけなんです。でね、悔い改めという言葉を聞くときに、でここからですかね、なんでこういう学びをしてるかっていうとね、日本語に訳されてるんですけど、日本語で使われている言葉とそして実際の意味合いっていうのがね、大きなズレがあるんですよ。だからこういう学びをしていく必要があるんですよね。で、悔い改めっていう言葉を聞くとね、何か今やってる悪いことを変えなければいけないという印象が日本語には与えられます。例えばタバコをやめなければいけないとかね、これこれをしなければいけない。で、よくあるのは、私は教会に行ったら、いやー、私はね、こんな清くなれませんから、まあ私はそう思ってなかなかね、教会に行くのは勇気がいきましたね、汚れてるから。身だしなみをしなければいけないというこの表の行いを変えなければクリスチャンになれないんだという、そういうことを連想するわけなんですけれども、聖書の語っている悔い改めはもっと深いところになります。深い、もともとメタノイアっていう意味なんですというギリシャ語は、考えを変えるというんです。思いを変える。だからもちろん後悔するとか行いを改めるっていう意味は最終的には含まれているんですが、一義的なものではないんですね。第一のものではないんです。悔い改めるっていうのは考えを、思いを変えるって、思いを変えるっていうのは何かっていうと、もともとの考えっていうのが、私はこの人生を好きなように生きていこうという考えです。私の人生なんだから、私が決めて、私が願っている通りにやっていこう。これ当たり前に聞こえるかもしれませんけれども、私がやっていこうとするところに聖書が言っているのは、それこそが罪なんだって言ってるんです。それこそが罪なんだよ。その考えに基づいて生きることによって自分自身を傷つけ、他者を限りなく傷つけていく、これを変えなさいというのが悔い改めであります。どういうふうに変わらなきゃいけないのか、これが人生は神のものだ、これ天と地を作った神のものだ、神の意志に従って生きていこう、神の御心に従って生きていこう、自分の人生主権主導権を自分のものではなくて神にお渡しするんだ、自分が操縦していた船の舵を神にお渡しして神に操縦していただくんだというのが悔い改めであります。神によって人が作られたっていうのが聖書が書いてあることです。神によって世界が作られたっていうのが聖書が言ってることです。私たちは自分で生きてるんだって言ってですね、自分の心臓の鼓動をですね、一回でさえ動かすことはできないんですよ。この息でさえがですね、今亡くなるって言ったら亡くなり得るんですよ。これ細胞、いや原子でさえそうです。この原子がプラスとマイナスがあってくっつかないでちゃんと回ってるんです。どうやって、科学者は説明できないんですよ。プラスとマイナスがくっついちゃうのに回ってるんですよ、電子が。どうしてなんだと、これが聖書は明確に神がいるからなんだと言って、そして人間はユニークに神に似せて作られた、想像力があり、そして言葉を持っており、何よりも愛を持っておりですね、そして作られた大切なユニークな存在なんだよ。ところがそれは神なしに生きていったら機械として、または他の動物と変わらないように教え 込まれていくわけなんです。何とかして型にはめよう、私はこういう技術を持って初めて自分の存在存在価値を認めてもらおう、私はこういうものを自分で実現していくことによって初めて存在価値を認める。でもそれではいつも心が不安なんですよ。存在価値がわからないんですよ。なぜかって言ったら自分で生きていこうという罪なんです。これが罪なんです。もちろんその後で悔い改めたら行いとして現れる。でも思いが変わる必要があって、でこの悔い改めがね、罪の許しを与えるんだって言った。許しを与える。でね、ここもこの悔い改めるとかね、罪があるっていうことを言うと多くの人がつまずくんです。自分が今ま、自分が犯した過ちを認めるということが、認めた途端に自分が許せなくなるんですよ。罪を認める、自分の過ちを認めるとね、どうなるかって言ったら、人間の世界ではどうなりますか。責め立てられるんだよね。だから必死になって自分はメンツを保つために生きているわけでしょ。でも神の世界は正反対。自分が本当に罪人ですと言うときに、神様は豊かな許し、だから私はあなたを全部罪を見逃して許すよっておっしゃっておられるんです。エゼキエル書っていうところにこう書いてあります。エゼキエルの18章の23節ですが、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。罪を認めることは自分に死をもたらすのではありません。それでそうではなくて、逆に命をもたらし、神様の憐れみと恵み、これに満たされることができるんですね。でね、イエス様ね、小さな子のようにならなきゃならないと神のとこに行けないよ、神の国に入れないよって言ったんです。今の話ってね、子供に戻るようなもんなんですよ、ね、いや私は今まで気づいてきたものがありますから、これを壊すとはできない。でも子供のように、あなた真っ白にされるんだよ、あなたはやり直せるんだよ、あなたは新しく変えられるんだよ、新しく作られるんだよ、なんですね。で次見てください。3章の4節ですが、そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がった道はまっすぐになり、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになると。でこれイザヤ書40章からの引用で、その40章ですね、ちょっと読んでみますけれども、文脈があるんですね、前後関係がありますけれども、こう書いてますね。慰めよ、慰めよ、私の民よとあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、労苦は終わって咎は償われた、すべての罪に控え2倍のものを主の手から受けたと。それで荒野に呼ばれる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山と山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る、主の口が語られたからだ。今情景分かりましたか。こういう起伏があるわけですよね。で、このくぼんだところは平らにされて、そして出っ張っているところは低くされるという話なんです。でこれはですね比喩的に話してるんです。その前にね、罪の許しの話が書いてあったでしょ。許すよ、優しく語りかけなさい、あなたは慰めを受けるんだよって言って、そしてこの高いものは低められると、低いものが高められるということが書いてあるんです。でこれが実はマリアがね、イエス様を身ごもって、そして神様に賛美をするとき、参加したときにも同じことを、どこだっけかな、1章の、 46節以降に書いてありますから後でお読みくださいね。書いてますけれども、高ぶる者がこう低められて、で貧しい者とか弱い者が高められるっていう話が書いてあるんです。で理由は全ての人が神の救いを見るためだと言ってます。で私たちは自分自身が高ぶってるし、また世の中もそのように生きなければいけないと教えるわけなんです。先ほど言ったこのこれが生きる道なんだ、これが自分存在を明らかにするものなんだっていうこの高いものがあるわけですよ。成功してる人、まあ今言ったらカリスマなんだかなんだかってあるじゃないですか。ハマるんですよね、それに。もううわーっ て、 で僕いつも言ってるんですね、自己啓発系の自己実現系のですね本はですね、一番特殊する人誰か知ってますか。書いた人です。三日坊主なんてできるわけないんだよね、あの本に書いてあることってできるわけないんだよ。だって勝ち組負け組っていう言葉もあるでしょ。で福音はその逆を教えます。できない人が幸いだよ、心の貧しい者は幸いです、その人は天の国をに入る、天の国をそういう人たちのものですと言っています。そういう人が本当の意味を見出すことができるんだよという、そのことによってどんなに成功している人であっても低められて、そして落ち込んでいる人も高められて、そして全く平等に、全く平等に全ての人が神様の救いを見ることができるっていうのがこの言っていることで、そこでその荒野の声というのが先ほどのバプテスマのヨハネを予言した声になるわけなんです。でこのイザヤという人はですね、何年だったっけ、紀元前の700年ぐらいの人です。あの今ねこうあの年代を言ってますけれども、実際にあのその時代の人が話してるんですよね。でそして今バプテスマのヨハネが出てきて、でイエス様ご自身が低いところから始まった方です。先ほど言ったように家畜小屋から生まれました。そしてそれを一番先に生まれたんだよっていうお知らせを受けたのが社会の底辺にいた羊飼いたちだったんです。そしてヨセフとマリア両親も貧しい人でした。そしてイエス様がその中において世界に影響を与える力、この王たちをも変えられていかなければいけない力を持っていたわけなんですね。そうですよね、もう世界が正反対に変わりましたけれども、イエス様、そのイエス様がされたんです。誰か力を持ってローマの皇帝がしたんじゃないですよ、イエス様がローマを変えたんですよですね。で次にそのヨハネがね、彼からこの7節、バプテスマを受けようとしてきた群衆に言った。今言ったように特殊なそのような時が満ちているような時に彼がやってきて神の言葉を語り始めて、それでバプテスマを受けようと、彼についていこうと、その彼の言っているものに自分も関わろうという気持ちを持ってやってきた。当時ね、水の中に入るっていうのはユダヤ人にとって当たり前だったんですね。あの水の洗いの儀式がありましたから、だからバプテスマを受けようとしてこう来た。ところがね、聞いてください、7節の途中、マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。すごいでしょ、文字通り火を、文字では文字通りじゃないな、火を吹く予言であります。震え上がったと思いますね、これ聞いた時。ユダヤ人はアブラハムの子孫という誇りを持っていましたですね。ユダヤ人が始まったのはアブラハムからです。 そして割礼というこの男子のこの男の子の赤ちゃんのね、おちんちんの皮を切るっていう儀式が割礼というんですけれども、でその割礼を行うことによって神様の契約の民になるという約束が与えられていましたですね。そしてモーセが現れて神様の言葉をユダヤ人が与えられて、そして神殿があり、その神殿で神様を礼拝するという天と地を作った神様を礼拝できるその選ばれた民としているわけなんですね。で彼らはだから血縁関係で自分はこれから来る神様の裁きを免れることができると思っていたわけです。で神の怒りという言葉がありますね。ここで必ず来る御怒りとありますが、旧約聖書の最後の最後、マラキ書の最後の最後がそれで終わってるんですよ。こう書いてます。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。ですね。旧約の預言の中にこの神の恐ろしい日、この世の悪に対して裁きを行われる、その観難が来るということを教えています。主の日っていうふうに書かれてるんですけども、もう悔い改めて神の救いを受けなさいというメッセージを行っています、その預言者たちがね。で彼らに対してマムシの末たちって言ってるんですよ。だからアブラハムの子供たち子孫じゃなくてマムシの子孫たちってこう言ってるんです。で聖書の中にマムシっていう時にね、こう出てくるのがペリシテ人だとか、その神様の前で反逆している悪いその民族に対する神の裁きの時にマムシっていうふうに使われたんだけど、ユダヤ人にマムシの末たちってこう言ってるんですよ。ユダヤ人だから自動的に救われるってことじゃないんだよ。もちろんそうなんだけれども、ユダヤ人だから救われるんだけども、この聖書を読んでいくと預言書にはへりくだって神様の前に謙遜になって悔い改める残された者たちが救われるって話が書いてます。で子という言葉はね、聖書の中で従順を表しています。子、光の子って言ったら光の中に生きている、清さの中に生きている。サラの子っていう言葉もあるんですよ。サラの子っていうのはね、アブラハムを旦那さんにして、そしてサラがいつもちゃんとついていったと。つまりちゃんと夫に従う妻のことをサラの子って呼んでるんですよ。に従順になってるっていうことなんですね。でユダヤ人たちが私の父は父祖はアブラハムだって言った時にイエス様がこう言ったんです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願ってる。強い言葉でしょ。悪魔から出た子、悪魔の子なんだよ。なんでかって言ったら、そのユダヤ人たちはイエスを殺したいっていう殺意があったんですよ。妬んでて。だから私はアブラハムの子孫でって言ってる時にイエス様は悪魔の子孫だとこう言ってるんです。憎しみを持ってる。憎しみっていうのは悪魔から来てる。殺人っていうのは悪魔から来てるんです。だから自分がいくらそのなんか、私はこういうこうこうこうでって言ってね、言ってても全然そうじゃないよと。同じことをヨハネが第一ヨハネの手紙の3章の8節から9節でも、罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。ですね。悪魔の仕業を打ち壊すためにイエス様が来られて、そして罪から離れることができるようにしてくださるわけなんです。そしてヨハネは8節で、 それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさいって言ってるんですね。本当に悔い改めたのであったら、必ず行いの実が結ばれるよって。あのね、悔い改めるって言ってる時にね、悪かったで後悔してるのは悔い改めじゃないんですよね。牢屋の中で悪かったって思ってる人って多いんですけれども、それは牢屋にいるから悪かったと思って捕まんなかったらそのままだったという人がかなり多いと思うんですよね。例えば暴力を振るう夫がいてですね、もう奥さんがしびれを切らして、実家に戻りますと言ったら、悪かった、すまない、本当に悪かった、戻ってきてくれ、飯が出てこない、ね、そう洗濯する人がいない、掃除する人がいない、で戻ってきたらまたやるんですよ。これね、悔い改めって言わないんですね。悔い改めっていうのはさっきの話に戻りますけれども、自分の状況が悪くなったから悔い改めなんじゃないんですよ。悪い思いが悔い改めじゃないんですよ。自分がしていることが神に、なんだ、神様に私は背いていたんだ、神様を無視していたんだ。こう一番辛いのって何ですかね。人になんかこう怒られたっていうのと無視されたってどっちきつい？聞きたいですか。一番しかとって一番怖いですよね。しかとしてたんですよ、神様。自分を作ってくれた神様。これを悔いるんですね。これを謝るんですね。これをもう本当に申し訳ないと思うのが、これが悔い改めであります。でそうすると実が結ばれるんです。行い、その行いとして現れるんですね。それがこの悔い改めにふさわしい実を結びなさい、ただすまないという気持ちではなくて今のことを行う。で神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるって言ってるんですね。これね、アブラハムの子孫を大事にして、私はね、もうこの系図があって血縁関係があってこうこうこうだって言ってけど、石ころからでもできるんだよ。これね、要はね、ヨハネが言いたいのは、神にはその力があるんだよ。神は力を持ってる、復活の力、命がないところから命を出す力を持ってるんだよ。これがイエスが死んでいるのに死者の中からキリストをよみがえらせた、イエス様をよみがえらせた、その力があるんだよ。この力によって変えられるんですね。そして斧も9節にすでに木の根元に置かれています。わかりますか。木の根元ってこれ自分たちのこと言ってるわけですね。斧が置かれてる、もう今神様の怒りが下るんだよと。だから良い実を結ばない木は皆倒されて火に投げ込まれますこの聖書の中にね、ブドウの木の例えが多いんですよね。ブドウ園の例えがイザヤ書にもありますけれども、ブドウ園を作るっていうのはいい実がなるためでしょ。実を結ばせるためにブドウ園があるわけですよ。ブドウの木があるわけです。神に選ばれたという理由は良い実を結ばせるため、正義とか憐れみとかそういうものが結ばれるために選ばれて神様が世話しているのに、それが出てこないということは切り倒されるだけなんだよということで、え、そんな厳しい。そうなんです。イエス様も言われました。私につながっていなさい、あなた方は枝で私がブドウなんですよと、ブドウの木なんですよと。私につながっていれば多く実を結ぶけれども、その結ばない木は火に投げ込まれますよと言っているわけなんですね。でここまで聞くとどうですか、震え上がります。そこで群衆も同じでした。群衆はヨハネに尋ねた。10節ご覧ください。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。で彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上は何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいでしょうか。ヨハネは言った。 誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。ヨハネが進めているのは全部他者に対して憐れみを施すというか、そして自分の利益のために今自分が与えられているものをこう、なんていうの、なんていうかな、難しいな、日本語出てこないな、なんかアビューズってなんて言えばいいかな、乱用しないか、乱用してはいけないということなんですね。でね、大事なのがね、どうすればいいでしょうかって言った時に、この他者に対しての働きかけ話しますよ。だから悔い改めるっていうか、神様を大事にするということとは、すなわち他者との関係になっていくんです。イエス様は言われました、神を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして愛しなさいと。その後に自分自身のように隣人を愛しなさい。神を愛するということは、すなわち人を愛するっていうことになります。で、人を本当に愛していくためには、これ逆もしんなりです。人を本当に愛していくためには、神を愛するということを知らない、神様の愛を知らなかったら人も愛せないんですね。これは切って切り離せないものになるわけなんです。で、具体的にね、すごい具体的なんですね。群衆には下着を2枚持っているものは1つも持っていないものに分けなさい。これ律法の中にあります。貧しいものに対して施しをしなければいけない、新約時代の教会にも受け継がれてますけれども、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。これヤコブの一章の27節に書いてますから、これを教えています。で、次に主税人が出てきてるんですね。これがすごい。その後に兵士が出てきてますけども、さっきね、全ての人が神の救いを見るようになるって言ってますよね。で、主税人はユダヤ人の中では救われてほしくない人たちなんです。理由は自分たちから金取ってる人だからです。で、ユダヤ人なんですけれども、彼は犬みたいな存在です。犬ってね、こう罵る言葉の意味での犬ね、今のこうペットの犬じゃなくてね、ローマがさっきね、すごい税を課すって言ってましたよね。それを具体的に実行しているのがこの彼らなんです。で、そしていろいろとそこで、中間の、仲介のお金を個人で勝手に上乗せしてですね、取っているから非常に憎まれていました。嫌な職業でも非常にこの得をしているというか、金を持っている。で、その人をあえてルカは書いているんです。ルカだけじゃなくて他の福音書もね、罪人や主税人と食事をしているっていう非難をイエス様は後で受けるようになりますけれども、ここが福音なんですよね。まずね、自分の嫌な部分でしょ。でもイエス様はそこに来てくださる方です。そして今度はね、自分は憐れんでほしいけれども、こいつは憐れんでほしくないっていう人いるでしょ。でもイエス様は憐れむんですね。憐れむ者は幸いです、その人は憐れみを受けますとイエス様は言われました。で、次に兵士たちもいるんですね。この兵士ってローマ兵の方ではなくて、僕今回調べて初めて知ったんですけども、ローマ兵ではなくて、やはりその主税人を護衛するためのユダヤ人の兵だっていう、仲介書を見ると書いてあるんですけどもね、いずれにしてもその力を乱用して、こうビビらせてですね、そしてお金を巻き上げていくと、それをやめなさいってこう言っているんですよね。で、大事なのはここで素晴らしいのは、この主税人に対しても兵士に対してもその仕事をやめなさいって言ってないんですよ。 主税人は納税をさせること、徴税することは神から来てるんですね。でユダヤ人は当時はローマに納税する、そのことに怒りを覚えてました。どうですか、あの年金もそうだし NHK のなんだっけ、あのあれもそうでしょ、で公共料金もね、なんかもうやめましょう、ボイコットしましょうとかね、あるじゃないですか。年金だってそうだし、いろいろあるじゃないですか。まあ罰則がないものはね、まあちょっとやめとこうかなとか。けれどもヨハネはそうさせなかったんです。むしろその与えられているのは神であって、その権限を与えておられるのは神であって、でもその権限をちゃんと管理していきなさいということです。だから自分の欲のためにそれを使うのではなく、管理していきなさいと。そして人のその中にあって人に良いことを行っていきなさいというのが、ここで言って兵士も同じです。兵士も同じです。いや殺人の武器を持ってるから、それをやめさせるべきなんだとか、これ、ね、政治の世界だったらあるじゃない、平和主義であるとかね、戦争反対とかね、自衛隊の人来れなくなっちゃいますよ、そしたら教会に。違うでしょ。でその自衛隊の話したらね、いやもっと増強しなきゃいけないんだ、そして今度はいやダメなんだとかってね、いや右傾化してるとか、いやとかってわーっとなるじゃないですか。日本でもユダヤ人の時代はもっともっとすごかったんですよ。もっともっとすごかった。でもヨハネはやめなさいと言わなかった。むしろそこで神に与えられている権限を持って護衛をしていくっていうことをしっかり仕事していきなさい。でクリスチャンになったからってやめなさいっていうのはないんですよ。聖書に書いてあるんです、各々自分が召されたところの状態にとどまっていなさい。これ第一コリントの7章の20節に書いてますね。奴隷の状態で召されたならそれを気にしてはいけません。しかしその自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。そうですね。だから自分がこれをやっていてはやっぱり神様に悪いというものがあるならば、その時はやめればいいわけです。けれどもそれをやめなかったらクリスチャンになれない、なれないっていうことではないんですよね。こうしなかったらクリスチャンになれないっていうのはないんですよ。それよりもさっき言った神に悔い改め、神に立ち返って、そしてそれが心から出てくるものが他の人に親切、他の人を愛していくという、今自分に与えられているものに忠実になっていくというのが、このヨハネが言っていることであります。でこの悔い改めから始まるんですよ。でね、本当は続きがあるんですけれども、ここまでねヨハネが話をしていて、みんながこの人が救世主じゃないかって思い始めるわけですね。期待したわけですね。そしたら私は違います、私はこれから来る方がキリストなんですけれども、私はその人の靴の紐を結ぶ、なんだっけ、あ、間違った、解く値打ちもありませんってね。この昔はこうサンダルなんだ、サンダルでね、汚いんだよね、戻ってくると。でそれをやるのは、足を洗ったりするのはしもべのしもべなんです。まあちょっと汚い公衆トイレ、どうですかね、でもねやっぱり僕は公衆トイレをね掃除している人は素晴らしい働きをしているなと思うから、難しいですね。日本ってやっぱりきちんと西洋化されてて、なんか全ての仕事がね価値ある仕事だって思われてますから。でももっともっと卑しい仕事っていうのがあるわけじゃないですか。でその人たちがやってたんです。それをする価値もないぐらい優れた方が来ますと、こういうふうに言って、イエス様が現れるわけなんですね。だからすごい世界です。神の国です。これが入ってください今日はここまでにします。お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。とても大事な悔い改めの、罪の許しをもたらす悔い改めに基づくバプテスマ、 これを習うことができありがとうございました。どうかここにいる人が、どうかあなたがその聖霊の働きによってイエス様を信じる時に必要な悔い改めをすることができますようお願いいたします。次回、救いを救い主、救いご自身であられる、救いの源であられるイエス様ご自身について見ていきますが、神様どうか本当にイエス様を信じることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。